貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き気にあえり、ここに祖師上人の祁道によって法蔵院にの本髄を聞く。歓喜胸に満ち、活合肝に銘ず。しかればすなわち、法じても法ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは市長の意徳なり。毎年この11月18日はこの御当院の婦人会の方々が御開さんの法恩公を、厳守になるという、こういう例でありました。今日も御開さんの御恩をせめて報じさせていただこう、こういうのでお話に参ったわけであります。これはずっと昔、西川さんのおばあさんらが、まだ元気なうちからこういうその法恩公を毎年こう務められて、私が伺うようになってからでももう何十年という長い間伺っているわけです。元のお御堂の時分からお話をしておるわけですが、やがて本山の法恩公も今月の21日から28日まで例年のごとくに今週をされるわけですが、こう朝晩寒くなりますと、お霜月あるいはお光月とこの11月を申しまして、俳句の季題にも載っておるわけですが、御開さんの御恩のほどが忍ばれて、ああ寒なったな、いよいよ法恩公じゃでなと、これは昔からそういうことを言うてきたわけです。でこの法恩公と申しますのは、言うまでもない、これは三代目の覚女様という方が御開さんのご旧跡を3回お回りになりました。その3回目の時に城が方言という絵描きの名人をお連れになりましてお回りになりました。ここは鎮石寺という石枕のお寺だとか、ここは弁念が御開さんを殺そうと待っていた板敷山であるとか、そういうような御開さんご一代のわらじの跡をずっと絵に描かせられて回っておいでになりまして、出来上がったのが至福の御絵伝というものであります。これは法恩公になりますと、どのお寺でもこの夜間の方にこうお掛けする、これが至福の御絵伝と、これをご解釈なさったのが上下二巻の御伝書、上巻が8段と下巻が7段ありまして、御開さんご一代のご苦労を説明をしてください。でこういうものが出来上がりまして、初めて法恩公というこういう法要をお営みになることになりました。ところがこの覚女様は法恩公を務めるのに1日間務めたらよかろうかと、こういうことをいろいろお考えになった。5日間でもよかろう、いや10日間勤めた方がよかろう、いろいろこの1日間勤めるかということについてご思案をなさったわけ。ところがこれは失中やと申しまして、7日間勤めるのが適当だと、こういうことをお考えになった。それはなぜ7日間、こういうその失中やと申しまして、なぜこういう日柄をお決めになったかと、こう申しますと、御伝書の下巻の6段目というところに御開さんの御往生のありさまが明らかにされております。これは毎年本山でも拝読をされることですし、各松寺あるいは別院におきましても御伝書を拝読するわけですが、これは毎年弔問をいたしましても、どこでも涙を流さねばならんところばっかですけれども、 ことさらにこの下巻の六段目というところを拝読をする者も聴聞する者も涙なしでは聞いておれない、読んでいけない、そういうところが五戒さんの強情のありさまを明らかにされたお言葉であり、第六段上人校長二歳水の江犬中東下旬の子よりいささか不礼の気まします。それよりこの方口に世辞を交えず、ただぶっ飛んの深きことを述ぶ、声に余言の表さず、もっぱら証明を頼ることなし、同じき第八日馬の刻図北面祭右京に伏したまいて、ついに念仏の息絶えましまし終わる。ちょうどご病気が重くなりましたのが11月、昔はこれを中冬と申しました、中の冬という字を書きまして中冬、下旬と申しますのは20日までは中旬、21日から下旬でありますから、21日頃からご病気が重なりまして、虎石町の前方院と申しました。これは弟子が神勇宗図というお方がありました。その方がご住職をしておいでたお寺が天台宗のお寺、そのまあお座敷へいわば転がり込んでらっしゃったというようなありさまです。五戒さんはご一代ご自分のお寺というものをお建てになったこともありませんし、お住まいも京都へお帰りになった63歳の年から90歳まで27年間の間ほとんど夫婦不欲ところどころに移住したも、こちらの方で一月、あちらの方で二月と曲がりをしたり同居生活をして、まるでルンベンか小敷のような日暮らしをなさった。それに甘んじて教行信証をはじめ21種類のお商業をほとんどこの京都でお書きになった。でいよいよご病気が重なりまして虎石町の前方院というそういうお寺へ、まあ、弟子が住職をしておいでるお寺へ、まあ、転がり込んでらっしゃった。ところが破れ座敷の中で